そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送長谷川太アナウンサーです。
こんばんは。いよいよ来週10日に行われる出雲駅伝から学生三大駅伝が開幕します。今夜は優勝候補の筆頭、青山学院大学の特集です。まずは指揮官原晋監督の声からお聞きいただきましょう。インタビューは文化放送松島茂アナウンサーです。
あのね、山梨学院ですよ、優勝は。2番はね、東海大学です。うちは3番ぐらいでいいんじゃないですか。いつも勝てませんよ。はい、
本心と考えていいですか。
ちょっと心にね、ゆとりを持ちたいんで、掛け八として聞いてください。話8割です。
いきなり原晋節炸裂でありますけれども、まあ、出雲駅伝の優勝争いはという質問に今の答えだったんですね。まあ、留学生のニャイドを先頭に充実した戦力を誇る山梨学院大学、それから 5000m13 分台の選手を13人も抱える東海大学の名前を先に挙げていた青山学院大学の原監督ですけども、 5000m13 分台の選手は東海大学に続く11人、相変わらず分厚い選手層を誇り、優勝候補の筆頭であることに変わりはありません。その原監督に今シーズンのチーム状況を伺いました。
ようやく足並みが揃ってきましたね。非常にいい状態で6名揃ったと思います。はい、
強い、まあ、去年の4年生世代が抜けましたが、その影響ってのはどうでしょう。
昨年はですね、久保田、上野、そして現4年の一色、この3人が、まあ、エース格というふうに言われてたんですけども、今年もですね、4年生になりました一色、そして田村、下田、この3人はですね、昨年と比べてもそれほど変わらない、逆に強いかなというぐらいの3人になってきましたので、非常に楽しみですね。はい。
まあ、前回の箱根駅伝では一度も他のチームの背中を見ることのない完全優勝で連覇を果たした青山学院です。原監督はあの最強チームを引っ張った、まあ、青学四天王ですね、はい、上野、久保田、小倉、そして一色よりも、今シーズンの一色、田村、下田の方が強いかもしれないとまで、語っています。エースの一色忠選手は今年のチームをどう見ているんでしょうか。
今年はもう本当にチームの総合力、団結力っていうのが去年よりかかなり上がってきていて、まあ、そのトップの選手の記録っていうのは、まあ、ちょっと去年に劣るところはあるかなとは思うんですけど、まあ、ただチームのその上位層であったり中間層であったり、まあ、総合力がかなり上がってきていて、まあ、雰囲気もかなりいいチームになってるなっていうのは感じます。
じゃあ十分三大駅伝で優勝できる戦力があると考えていいですか。
はい、まあ、声を大にして去年みたいな三冠って言っちゃうとちょっとプレッシャーかかっちゃうんで、まあ、あえて言わないですけど、ただ全力で勝ちにいけるようなチームには仕上がってるんじゃないかなっていうのはちょっと感じます。
まあ、前回の箱根駅伝を走ったメンバーのうち6人が残っている青山学院ですが、はい、そのうち今年の出雲のメンバー10名に入ったのは一色と田村と下田の3人だけなんですね。まあ、この数字だけでもレギュラー争いの激しさと、そしてその選手層の厚さというのが非常に伺えるわけですが、さて4年生になって押しも押されもせぬエースとなった一色選手に現在の状態などを伺いました。
夏合宿かなり順調にこなせていて、まあ、疲労がかなり残った中で、まあ、全カレとかも走ったんですけど、まあ、その疲労も今はだいぶ取れてきていて、もうあとは徐々に状態が上がってきて、当日に向けては 100% になるのを今は準備をしているところです。
夏合宿はどういう練習をこなしてきましたか。
はい、来年からお世話になる GMO の合宿に参加させていただいて、まあ、ちょっとチームの流れとは別の合宿をさせてもらってました。
その手応えっていうのはかなりあると考えていいですか。
はい、かなり質の高い練習を、まあ、箱根駅伝の前にやるような練習を夏からやらせてもらえたんで、まあ、その分ちょっと疲れは残ったんですけど、まあ、かなり自分の身になったなっていうのは感じました。
一色選手は今シーズン関東インカレの2部 5000m で優勝、日本選手権の 5000m では実業団の選手と肩を並べて4位入賞、まあ、学生ではトップの成績を収めました。日本のトップレベルで戦える自信がついたと振り返ってくれました。はい、2月には東京マラソンも経験した一色選手、この学生レベルには収まらない大きなスケールを感じさせる選手に成長してくれました。 さて青山学院大学で東京マラソンといえば下田裕太選手を忘れてはいけません、うん、2年生19歳で挑んだ初マラソンの東京マラソンで先輩西木選手に11秒先着するという2時間11分34秒これは10代の日本人最高記録という素晴らしい成績でした。その下田選手に3年生となった今シーズンを振り返ってもらいました。
前期調子悪くてで、まあ、夏はしっかり練習詰めていた中だったんですけどその、まあ、自分の中で感覚的に走れるってイメージはついてたんですけどそのタイムとして出てなかったのでこの1年間でそれで、まあ、学内 TT であったり、まあ、前回の世田谷記録会で、まあ、その感覚とそのタイムとっていうところがだんだん合ってきて、まあ、これいけるかもいけるなっていう、まあ、今はかなり自信がついた状態ですね。
あのフォームの改善に取り組んだと聞きましたが、
はい、そうですね、上半身をうまく使った走りっていうのを、まあ、東京マラソン終わってから、ちょっとやろうかなっていうところでやっていってて、で少し、まあ、そのトレーニングをしている段階でズレが生じてしまったんですけど、まあ、それに気づくのがちょっと遅れてしまって、でちょっときついっていうか走れない時期があって、でさらにそれを戻していくっていうか、まあ、いいフォームにまた戻していくっていう段階でも、まあ、うまくちょっとまだ走れないっていうところで前傾がかなり棒に振ってしまってでなんとかいい形になってきたなっていうところでちょっと違う怪我をしてしまってだから前傾もほとんど走れなくてけど、まあ、夏の一番最初から、まあ、いい状態で、まあ、スタートすることができたので、まあ、夏の練習っていうのがもうほぼ 100% 去年と同じレベルで、まあ、消化できてっていう感じですね。
となると駅伝シーズンは非常に楽しみになってきますね。
そうですね、やっぱり前期全然ダメだった分後期しっかりと元気な走りを見せるというか前期で活躍できなかった分後期爆発してやろうっていう気持ちでまあやってきてて、まあ、前期走れなかった分不安要素もあるんですけど、まあ、そこら辺はカバーしてこれたのと思うんで夏の間にだからまあ一発目からしっかりといい走りができればなと思ってます。
あの東京マラソンの改装というのはやはり大きなこの飛躍へのさらなる飛躍への転機になりましたか。
まあ見る目線が変わったっていうのがやっぱ一番大きかったと思いますね。このぐらいで走れるっていうところでやっぱり2時間11分あの練習2時間11分出せるならもうちょっと上に行けると思うし2時間10分を切ってこれるようなレースだったら、まあ、夏のマラソンの大会だったら、まあ、世界でも戦えるレベルまで、まあ、ギリギリ行くと思うので、まあ、そういう意味ではやっぱ世界を目指せるっていう自信がついたのと、まあ、駅伝シーズンにしか目が行ってなかったところからやっぱりじゃあ世界に目を向けるきっかけになったとは思います。
まあ、このマラソンをやって消えたと思われているかもしれませんが、うん、そんなことはないということを出雲で見せたいと語る下田選手、駅伝シーズンでの活躍も大いに期待できそうです。さあ最後にですね、指揮官原監督に三大駅伝の目標を伺いました。
やはり三大駅伝、三冠というのは昨年掲げました。で2戦目の全日本大学駅伝で負けました。負けたら悔しいんですよね。ですから三大駅伝を狙うのは来年以降非常に厳しくなってくると思うんですよね。ですから今年ある種この三大駅伝が狙えるチャンスだと思ってるんですよ。ですからチャンスのある時にぜひやりたいんですよね。その第一戦目が出雲駅伝になりますのでやはり優勝目指してね頑張っていきたいと思います。
三大駅伝の優勝争いは今シーズンの青山学院大学が中心、この図式はどうやら鉄板のようです。
はい、ナビゲーターは長谷川太志アナウンサーでした。さて文化放送では学生三大駅伝開幕戦第28回出雲駅伝の模様を完全実況生中継でお送りいたします。ゲスト解説に東海大学 OB の佐藤悠基選手、総合実況松島茂アナウンサーで10月10日月曜日午後1時からお送りいたします。どうぞお楽しみに。以上箱根駅伝への道でした。